こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ヘンミンジュンによるノンフィクション作品であり、第二次世界大戦後にシベリアへ抑留された日本人捕虜たちの体験を記録した一冊である。中心にあるのは、厳しい監視下の収容所で仲間を励ましながら生きた山本畑男と彼の死後に遺族へ届いた遺書の存在である。本書は極寒、飢餓、重労働という抑留生活の過酷さを描くだけでなく、その状況下で失われなかった知性、連帯、そして帰還への希望を掘り下げる戦争体験の証言としての価値が高く、同時に歴史の中で埋もれやすい個人の尊厳をどう記憶するかという問いも投げかける。事実に基づく重みと遺書を媒介にした構成の独自性がこの作品の核になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、シベリア抑留の現実を抽象論ではなく生活実感として描く。本書の出発点は、戦後に多くの日本人が経験したシベリア抑留を歴史の概説ではなく日々の生存条件として書いている点にある。極寒、飢餓、重労働、長期拘束という要素が単なる背景ではなく、登場する人々の思考や行動を左右する現実として示されるため、読者は抑留を出来事ではなく環境として理解できる。ここで重要なのは、苦難そのものを誇張することではなく、収容所生活が人間の勘だと感情をどのように消耗させたかを具体的に見せることにある。戦争体験を知らない世代にとってシベリア抑留は遠い歴史になりやすいが、本書はその遠さを寒さや空腹、監視の圧力といった感覚的な要素に落とし込むことで埋めている。結果として、歴史認識の本ではなくても歴史の残酷さを実感できる構成になっている。次に、山本畑男の存在が絶望下の人間性と統率力を象徴する本書で最も印象的なのは、山本畑男という人物を軸に抑留生活の中でも人がなぜ希望を保てるのかを描いている点である。彼は単に苦難に耐えた人物としてではなく、仲間に声をかけ帰還の日を信じさせる存在として描かれる。そのため彼の役割は個人史にとどまらず、極限状況における精神的支柱の意味を示している。収容所では強い者が生き残るという単純な図式ではなく、誰かが言葉を持ち周囲に意味を与えることで共同体が保たれる。本書が山本を中心に据えるのは、英雄班を作るためではなく、過酷な状況でも人は他者のために振る舞えるという事実を示すためである。彼の存在は戦争が奪ったものの大きさと同時に、奪われきらなかった人間の尊厳を読者に考えさせる。さらに、遺書を持ち帰る行為が記憶の継承として機能する。本書の題名にある遺書は、単なる感動的な小道具ではなく、抑留者たちが何を残し何を未来へ渡そうとしたかを示す記録である。山本パタ男の遺書が厳しい監視をくぐり抜けて日本の家族の元に届いたという事実は、戦争体験が肉体の生存だけで終わらないことを象徴している。人は死んでも言葉が届けば、その人の思いや判断は生き残る。本書ではこの遺書を持ち帰った仲間たちの行動も重要で、彼らは記憶の保管者として機能する。ここにあるのは悲劇の証拠を守るという倫理であり、同時に抑留者自身が自分たちの経験を歴史から消させないための抵抗でもある。遺書は家族への指針であると同時に、戦後日本に向けられた証言でもあり、個人的な言葉が公共的な記憶へ変わる過程を示している。そしてアムール区界に象徴される文化が人間性を支える仕組み。本書の魅力は、収容所という暴力的な空間の中で俳句や言葉のやり取りのような文化的営みが保たれていた点を描くところにもある。特にアムール区界は単なる趣味の集まりではなく、抑留者が自分たちを人間として保つための実践として読める。極限状態では体を守ることが最優先になるが、本書はそこに文化が入り込む余地を示すことで、人間は生き延びるだけでなく意味を作ろうとする存在だと伝える。言葉を選び、季節や故郷を思い、互いの感受性を確かめ合う行為は管理された環境に対する静かな対抗でもある。ここでの文化は贅沢ではなく生存技術に近い。だからこそ区界の描写は、抑留者たちが単に被害者ではなく精神の秩序を維持しようとした主体であることを明確にする。最後に、戦争体験の継承書として若い世代に届く構成を持つ。本書は戦争ノンフィクションとして、当時を直接知らない読者に向けて読まれることを強く意識できる作品である。抑留の制度やソ連監視網の厳しさといった歴史的背景を扱いながらも、中心にあるのは人が極限状況でどう振る舞うかという普遍的な問いであるため、世代を超えて読み継がれやすい。さらに、実在の遺書を起点にしていることで、抽象的な反戦メッセージではなく具体的な個人の痕跡から歴史に入っていける点が大きい。類書の中には収容所体験を全体史として扱うものもあるが、本書は記憶の受け渡しに焦点を当てることで 読むこと自体を継承の行為に変えている。事実に基づく重みと個人史の手触りを併せ持つため、歴史書、証言集、感動的ノンフィクションの中間にある独自性が際立つ。結論として、この本はシベリア抑留の歴史を知りたい人、戦争体験を個人の記憶として理解したい人、そしてノンフィクションが持つ記録としての力に関心がある人に向いている。特に単に悲惨な事実を並べるのではなく、遺書という具体的な証拠を通して人間の尊厳や連帯がどう守られたかを読み取りたい読者には得るものが多い。実用的な意味では、戦争や収容所をめぐる基礎知識を補い、歴史を感情論ではなく事実に基づいて考える助けになる。知的な意味では、極限状態でも文化や言葉がなぜ必要かを考える手がかりになる。類似作品と比べた時の強みは、非抑留者の苦難だけでなく遺書を持ち帰る側の知恵と倫理まで描く点にある。戦争の記憶を受け継ぐとは何かを読み終えた後も考えさせる作品として際立っている。ご支援いただける場合は、編み順ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。